野田真世、
前田美玲の
ラジオナイトモスキート。こんばんは、野田真世です。
こんばんは、前田美玲です。
この番組は毎週月曜日にお送りしているラジオナイトモスキート。
好きなテーマになると暴走が止まらない私たち2人が放送しています。
夜寝るときになぜか寄ってくるあれ、
そう、耳元でうるさいあれ、
そんなモスキートのようにしつこく騒いじゃう内容のラジオとなっております。
それではラジオナイトモスキートスタート。
ナイトモスキート、
ナイトモスキート、
ナイトモスキート。
改めまして野田真世です。
改めまして前田美玲です。
それではモスキートーク。
モスキートークとは、思わず騒ぎたくなるような話題、メール、コーナーなどでトークすることドS。
ドS。モスキートークですね、トークコーナーですけれども、に入る前にですね、ハッシュタグ直角炭酸から異性のこんなところが苦手、過去無理解が聞いてみたいですっていうハッシュタグをいただいたので、
はい、
ってことで本日のモスキートークなんですけれども、いいですか。
はい、
異性の苦手なところベスト3イ
エ
ってことで、今日は異性のだから、はい、異性の苦手なところをね3つ発表していこうかなと思うんですけれども、うん、じゃあどうしようかな、交代で読んでいこうか、
うん、
じゃあ野田からいこうかな、
うんうん、
男の人の夏場になるとさ、うん、半ズボン履くじゃん。
あー、うんうんうんうん。
男の人が夏場に半ズボンを履いてて、階段を上がっている後ろ姿がすっごい苦手。
で、なんかあの男の短パンダメっていう人結構多いよね。
短パンはいいの。短パンはいいんだけど。
あ、いいんだ。
うんうん、そうそう、短パンはいいんだけど、アキレス腱をこっちに向けないでほしいわけよ。
そこは見たくない。
あのね、違うの。昔の映画なんだけど、ペットセメタリーっていう映画知ってる？ホラー映画なんだけど。
あ、知ってる。うんうんうん。水分キングでしょ。
そうそうそうそうそう。まあペットセメタリーっていう映画が、ね、まあなんか亡くなった人をそこのお墓に埋めると蘇るみたいな、うんうん、まあ、ちょっとゾンビ映画に近いような映画だったんだけど、うんうんうん、
でっかいワンコ出てくるよね。
そうそうそう。その中でね、なんかそのお子さんが亡くなっちゃった、まあ亡くなっちゃうんだよ。で、うん、そのお父さんがそこのペットセメタリーに子供を埋めるわけ。
うんうんうん、うん、
でまあ蘇ってくるんだけど、ゾンビみたいな感じだからやっぱ普通じゃないのよ。
そうね、蘇ってきた我が子は前の我が子と違う。
もう前の我が子じゃないわけ。
うんうんうん、
うん、もうこのゾンビになっちゃってるから、まあなんか追っかけて捕まえようみたいな時にベッドの下に隠れるんだけど、うん、その時に、うん、なんかそのおじいさんのアキレス腱にメスをこうメリメリメリメリって入れるとこがあった。
あったあったあったあった。
そうだ、それから男の人のアキレス腱が苦手なわけよ。
ちょっとトラウマなんだね。
そうだから夏場に短パン
思い出しちゃう。
そう、短パン履かれると、
うん、メリメリメリ
を、そうそうそうそう、メリメリメリってなっちゃう。だからさ、あ、それがあんまり好きじゃないっていうか、苦手っていうか怖い。
なるほどね。
そうそう、それがね1個目、2個目、うん、何、1個目前田さんどうぞ。
うん、前田さん、うん、そうね、前田さんもちょっと足に関係してるけど、
うん、
電車の中でね、男の人が座るじゃない。
うん、
まあまあ混んでる電車だとして、
うん、
たまにさ、すげえ股開いてさ座ってる人いるじゃん。
あー、いるいるいるいるいるいるいる。
でもね、その股を開いて座る理由っていうのを知らなかったんだけど、
うんうん、
まああれって要はさ、
うん、
こうその人のジュニアジュニアがこうあるわけじゃない。ジュニアジュニアが
男性のあれだよね。
そうそうそう、うん、ジュニアジュニア、
ジュニアジュニアね、
サン、うん、サンがいるわけじゃない、サンが、うん、息子が、うん、あれが、
うん、
あれがあるから、
うん、
楽っていうか、なんかこうだから足開く、開き目なんでしょ男の人っていうのは。
え、そうなの。ちょっと男性の方誰か教えてください。
それ、
う
ん、セクハラになりません、うん、大丈夫
ですか。これダメなの、セクハラなの、教えてよ。いや
最近も何でも逆セクハラよ。そしてセクハラよ。
そう、教えてよ。
ね、すべて聞いてんじゃねえよ。
うんうんうん、あ、でもあまり意識したことないけど開いちゃいますね。やっぱジュニアジュニアが邪魔なんだ。
サンがね。
サンがね。ユアサンがね。
息子がね。ユアサン、息子がね。
邪魔なんだ。そうなんだ。うん、へえ。
そうだよね。
うんうん。でもさ、女の人もさ、歩くときさ、このおっぱいの脇のおっぱい、脇おっぱい、
はいはい、
横おっぱい、うん、おっぱいのさ、うん、このおっぱいの、うん、この横のおっぱいの、うん、なんていうの、このおっぱいの、うん、おっぱいの、
ちょっと待ってね、一回ですか。お前何回おっぱいって言うんだよ。
そうね、何回言ったでしょう。 発覚、う
ん、ちょっと待って、ね、霧島さんだっけ、
霧島さん、うん、
数えんなよ
8杯ってことでね、うん、
あのね、うん、うまいことは言ってるから、そう、
まあ、まあその足を開いてるのが苦手と、
そう、でもね、理由を知らなかったけど、でもその理由があるとて、うん、もうまあまあ混んでたりすると、うん、なんだろう、お前のさん、お前の立派なさんがご立派自慢かみたい なんかそういう感じになって、
うん、じゃあ2個目、じゃあ野田2個目いきますわ、
はいはい、
野田ね、
ヒゲ、
あ、ヒゲ、ヒゲ、でもこれ、ね、彼氏限定、
ほう、
なんかそのよくさ、女の人ってさ、うん、ヒゲ生えてる男性がちょっと不衛生っぽく見えるとか言ってさ言うじゃん、
いますよね、
そう、そういうことじゃなくて、うんうん、私さ、ものすごく皮膚が弱いわけ、
うんうんうんうん、
だから、
うん、
そうよね、ヒゲのある人とキスすると 100% の確率でなんかブツブツができるわけさ
肌荒れちゃう、
肌荒れちゃう、だからね、あれはね、うん、でもね、結構そういう女の人いると思うんだよ、
あ、でもそうだよね、うん、それこそアトピーの人とかね、
そうそうそう、うんうんうん、だって要はさ、亀の子倒しをさ、顎にこすりつけられてるみたいなものなわけじゃん、
うん、そうです、
でしょ、それはね、痛くなるよ、2個目、前田2個目、
前田は、うん、これまた電車だけど、うん、そうね、あ、異性じゃなくて同性だけど、うーんとね、そうね、
さらっとね、
あ、うん、
さらっとね、
うん、また電車シリーズだけど、前もなんかで言ったと思うけど、うん、電車とか、まあそういう公共の場っていうか、大っぴらなところで、うん、お化粧とか身だしなみ直す人は苦手かな。
いやー、よくいるよね。でもさ、その時間がないっていうことはわかるんだけど、うん、めっちゃ粉飛んでくんだよね、あれ、
うん、そうそう、でなんかね、あの、うん、お行儀が悪いとかそういうのとかも言ってしまえば、
うん、
あのそれだけの理由だと、じゃあなんか、なんだったら、あの電車の中でカップ酒をね、飲んでるような親父だって超お行儀が悪いわけじゃんみたいな話になるから、
うん、
それだけの理由じゃなくて、その野田が言ったように粉とか、あとやっぱりほら、野田も前言ってたけどさ、その化粧品の匂いとか香水の匂いがダメな人たちがいるわけじゃない、
うんうん、
でなんだったら赤ちゃんもいたりするわけじゃない、
うん、
だからダメかな。
でもそれはわかる、
うん、それかな、うん、野田さん最後どうですか。
これね、めっちゃ言いたいんだけど、あ、これ彼氏限定なんだけど、
あ、うんうん、
そう、これもちょっとよだれ出ちゃった、これも彼氏限定なんだけど、言わなくては分かんなかったのに言っちゃった、彼氏限定なんだけど、あのね、おっぱいを、うん、そのすぐ触る人、なんかね、そのコミュニケーションの一環としておっぱい触るの分かるわけ、男の人が、うん、まあ、男の人がっていうか、うん、彼氏が彼女のおっぱい触るのは分かるんだけど、やっぱさ、敏感な場所じゃない、
うんうんうん、
でなんかね、それもね、なんかこの挨拶代わりにちょっとすれ違う時に部屋の中でおっぱいタッチとか、なんか寝てる時にちょっとおっぱいタッチとかしてくるじゃん、
あの、言うてもね、なんか洗い物しててケツ触ってくるみたいな、
そうそうそう、それと一緒でおっぱい触ってくるじゃん、でもね、言うてもね、そこね、うん、やる気スイッチなわけよ。え、わかるでしょ、
君だけの、野田だけの、
野田だけのやる気スイッチなわけ。そこをね、やる気スイッチだけ押してね、ピンポンダッシュしていくわけよ。
そうね、だから気安くね、うん、冗談では済まないんだから触るなっていうこと、ね、
そうそうそうそうそうなの、そうなの、
チャレでは済まない、済まないね、
そう、
ボケるところじゃないんだぞっていう、
そうなのよ。
うんうんうん、
こんばんは、
うん、あ、こまこさん、
コマコさん、女の人が来たってことで、ちょっと私の今の話をもう一回ちょっとするんだけど、うん、おっぱいをね、うんうん、すぐ触る男の人、まあ、彼氏に対して私は嫌だって話を今してて、やっぱおっぱいって女の人からしたら、うん、まあその彼氏に触られるってことはやっぱりやる気スイッチを押されるわけじゃないですか、ね、
そうだね、
でも例えばほら、うんうん、母性を求めてタッチみたいな感じでしてくるけど、こっちはもうやる気スイッチガンガンなわけさ、でガンガンにやる気スイッチを押されてピンポンダッシュされた後のこの私の悶々とした気持ちはさあどこへみたいな話になるじゃん。
そうね、だから責任を取れるっていうことね。
そう
お前は本能的に目が入って、あ、おっぱいだタッチっていう、
そう
あれで言ったでしょうけど、
そう
違いますよ、おっぱいタッチされた戦いですねっていうことですよ、こちらみたいな、そういうこと、
でもこっちはね、甲冑をつけてね、戦だって行く準備できてんのに、いざ出てみたら誰もいないみたいなことなわけよ、
ポポポポっていう、
首取る気満々でこううわーって感じでいるのに、え、誰もいないみたいな、わかるでしょ、
残されたなんかもう売れた私みたいな、そういうことでしょ。
そうなのよ、だからじゃあこっちも、うんうん、じゃあ おさわりしますよって話じゃない、
うんうんうん、
そうそうそうそう。
で言えないってい
うの。そうそう。でさこっちがさ触って例えばさあちらさんのやる気スイッチが入ったらこっちは寝ますよって話なわけ。うん、絶対ね女子には多いはずなんだよ。
だね。あのじゃあ責任持って。うん。ピンポンダッシュしてってください。
そうだからピンポンダッシュしないでほしいのよ。
あそうだね。
だからもう、そう訪れてほしいの。
訪れてそのまま訪れて
そのまま訪れてほしいの。そう、
うんうん、そのまま訪れてご休憩してってちゃんと。
そうよ。じゃあ野田のね3つ目これ、うん、
前田なんかこの後ちょっとやりづらいな。普通なんだよな。
別に私だって普通のこと言ってるわ。
ね、普通のことなんだろうけど、あなんだろうな、まあいいか、うん、え、もうこれ男女ともにだけど、
うん、
まあ、よく聞くやつですよ。なんかご飯とか行ったりとかそういう時にお店の人にすごい横柄な態度取る人はい
た、うん、あー分かりみ、すごい分かりみ、ね、うん分かりみ、うん、うん、
でたまにいるそれをなんかうわ男らしいって思うような、
え、そんな人絶対いないと思う。
たまになんかいない、ヤンキーのさ、ごめんヤンキーを今指定したけど。
え、ちょっと待って、ちょっとヤンキーちょっと援護するつもりじゃないけど。
ごめんそうだった、ごめんごめん。だからそういう やからね、やから
やから、そうやからやから、うん、
なんかやからのカップルとかさ、たまになんかこう、うん、国に、え、なんかすごい、いや男らしいとかいうなんか愚の骨頂みたいな女もいるじゃないですか。
ちょっと猫を迎えに行ってくる。
あ、いいの。
喋ってて
ナイモス。
でもわかるな、その店員さんに横柄な態度を取るって
でしょ。
あとさ、全然違う話してもいい？
うん、いいよ、よくある。
苦手なさ、異性じゃないんだけど、なんか好きなタイプ聞かれて優しい人かなって答える人いるじゃん。
いますね、うん、
なんかそれを聞くとすごく、うん、なんて言えばいいのかな、なんとも言えない気持ちになるわけよ。
うん、うんってなるってこと。
なんて言えばいいの、優しい人ってこちらから提示しないと人の優しさって感じられない世の中かなっていう。わかる？
あ、なんかね、そう言われるとすごい、ああって今思
ってるでしょ。だって優しいのなんか当たり前っていうかさ、普通なことじゃん、
うんうん、通常のまともな人だったら
優しさあって当たり前じゃん、
うんうん、
動物に優しい、子供に優しい、お年寄りに優しい、うん、彼女彼氏に優しいって、うん、愛があれば
こそ人に親切、
ね、そう優しくするものじゃん。でもそれをさ、うん、優しい人がいいって求めるって大丈夫かなって思っちゃうのよ。
今までどんだけ優しくない人と一緒だったの、この子っていう、
うん
うん、逆っていうか、まあね、別で言うなら面白い人とか、うん、面白い人が好きとか。
でもさ、面白い人ならわかるのよ。例えばほら、文学がすごい好きでおとなしい男性もいるじゃない、
うん、
でも海が大好きでアクティブな男性がいるみたいな感じで、面白いことをこう発散させるのが好きな人もいれば、その面白いことをもらうのが好きな人もいるわけじゃん。
そうだね、う
ん、それはさ別にいいんだけど、優しさってみんな持ってようよっていうところじゃん、うん、でちなみになんだけど、世間一般の女子がですよ、
はい、
思う苦手な男性っていうちょっとまとめがあるんですけど、うん、じゃあちょっと前田さんお願いします。
はい、わかりました、うん、じゃあちょっと読んでいくの。1個目、
うん、
清潔感がない、匂いが生理的に受け付けない人、不潔な人、近くに寄らないでほしい、
うん、
顔がキモい、油ぎってる、ヒゲ不潔、臭そう、すごい、これなかなか辛辣な意見が。
これはねダメ、うん、
これはねなんかダメ。顔がキモいはさ、その人の身体的特徴じゃん。そうそ
う、特徴だし、その人のさ、やっぱ好き好みっていうか、
うんうん、
あるじゃん。あ、でも確かに体臭の相性はあるよね、わかる。あれってまたフェロモンの相性だよね、
うんうんうんうん、
私ねこれすごい言いたかったんだけど、これ世の中にさ、うん、まあ、ぽっちゃりした人、肉付きのいい人いるじゃない、
うん
う
ん、
そういう人に対してなんて言われるかな、甘えてるからそういう体型になったんだろうっていう思考を持っている人がとても嫌いなのね。
ああそうね、うん、
別にその不摂生の結果太ってしまう人もいれば、
うんうんうん、
例えばうつ病の薬とか、
そうだよね、副作用だよね、
そう
薬
のね、うん、なんかいろいろ
体質とかね、
そう、うん、太っているっていうカテゴリーにもいろいろな場合があるじゃない、
うん、
今のその体型が好きな人もいるし、まあ、もちろん痩せたいって思ってる人もいると思うけど、
うん、
今痩せている最中みたいな人もいればさ、
うんうんうんうん、
だからそれに対してそういうことを言うっていうのは男女ともにすごく嫌いなのよ。
もうなんか言うのに関してはさ、
うん、
なんかいや前田が言うのもなんですけど、うん、想像力と経験がなさすぎるよね。
もう、うん、あとさ、想像力と経験のなさの話からいくとね、うん、多分ネット 番組かなんかが発信だったんだけど、カバンの小さい女の人は綺麗で、うん、大きい荷物が多い人はブスっていう、このトークテーマ
本当にそんなこと言ってた
言ってた言ってた。でなんかこれに対して世間一般も持ち上げるじゃないけど、うん、なんかわかるわかるって言ってる人結構いるんだけど、もう私はねそんなことを思いつく思考器そして経験の小ささにびっくりする。
そうだね、私はもうネタかなって思うけど、
例えば化粧直しをしなくてもいいような顔の作りだからなんかこうカバンが小さいとかいう、そのなんか理論わかるんだけど、
はい、
その人のカバンの中にはさ、どんな事情が詰まってるかわかんないじゃん。
そうだね、うん、
だから
そんなこと言った
らさ、そんなこと言ったらじゃん、乳幼児を持つ
職業によってさ、
そう、うん、お母さんはみんなブスなのかって話になるし、
そうマザーズバッグの量
舐めんなよって話じゃん。だし、そう、持病があってすごい大量の薬を持っていかないとダメだとか、そういう人もいるわけじゃん。そんな事情もね分からずね、なんかカバンの有無でね、そのなんか養子のことをうんぬん言う人っていうのが本当に苦手なわけよ。
だってあと逆にさ、例えばモデルさんとかこれから、うん、例えばね夜のじゃあお仕事に行くっていう風になった時に、衣装とかを自分で持ち込む人だっているわけじゃない。自前の人だっている、うん、それじゃあブスかいっていう話じゃん。
わかるわかる、こまこさんわかるわかる、
カバンを持たない男子のためにウェットティッシュとか絆創膏が入ってるかも。わかります、すごくわかります。
だからさ、彼氏のペットボトル入れてあげたりとかするわけよ、こっちは。
本当だよね。
で1個でめっちゃ広がっちゃった。次次、
うんうん、
次よ、
自慢話が多い。自分で自慢話してダサい。ママにでも聞いてもらってください。本当にすごい人は周りが自然とその自慢話したり評価しますよ。経験人数が多い自慢をするやつ、頭弱そうに聞こえるし、自慢じゃなくて病気、汚い。
これさ、男女の差だと思うんだけどさ、そう、経験人数をすごい多く言ってくる人いるじゃん。だから実際多いのかもしれないけど、
うん、
あれってさ、言われた側としてはさ、
うん、
俺こんなに女抱いてるよ、だからお前なんか相手にしないよに聞こえるし、
うんうんうんうん、
あ、この人こんなに女の子コロコロ変えるんだ、じゃあ女の子のこと大事にしないんだ、嫌いってなるよね。
うん、なる、う
ん、そのなんか経験人数多いでしょ俺、だからモテるんだよには繋がらないよね。
繋がると思ってんのは本当、なんていうの、それってだから受けるのってさ、同性同士のさ、
そうそうそうそうそう、
悪ふざけみたいなもんじゃん、
う
ん、
って思う。
それがだから異性でもってその流れで行っちゃうこと自体がダサいか
って思うよ。だからさ、例えばじゃあ合コンみたいな、うん、感じで、
はいはい、
まあ、そういう話になった時に、経験人数何人なの、うん、ってなった時に、うん、俺15人だよとか、うんうん、まあ、場合によっては100人だよって場合もあるかもしれないけど、
うんうんうん、見てたかなっつって
って言ってる人と、うん、経験人数ゼロって言ってる人と、うん、1人2人って言ってる人だったら、後者2人の方がめっちゃモテると思う、うんうん、
めっちゃモテる、
うん、なんなら1人2人ぐらいで、うん、まあなんか俺一人がその彼女長いんだよね付き合うと、とか言われるともうめっちゃ思えない、
もうめっちゃ優しく、うん、すごい大事にするんじゃん
って思う、本当に思う。
で私を選んだ暁には大事に抱くんじゃんってこうやってなる。
そうそうそう、わかるわかる、
なるなる
なるなる、童貞が悪いみたいな男いますよね、うんうんうん、大好きなのに。私好きだけどな、童貞
かわいいよね。
かわいいよ、それは何歳の人だとしても童貞って、なんかその処女っていうものに対して男の人が求めるなんか汚れのないみたいなことは、童貞の人に対しては、うん、女子は求めてないじゃん。童貞だから汚れてないっていうことじゃなくて、うん、可能性がいっぱいあるわけじゃない、これからたくさんさ気持ちいいことを知っていく、
ね、
だからこっちが教えてあげたいなって気持ちにもなるわけじゃん、
う
ん、
変にかっこつけずに、うん、こづけずに、例えばこっちがね、うん、してあげることとかにすごく素直に反応してくれたりもきっとするわけじゃない、うん、くっそかわいいよね、
くっそかわいいよね。
これ自分の好きな人だったら、
いや最高よ
に前提だけど、うん、興奮しないわけがないよね、
本当わけがない、うん、
わけがないよね、うんうん、いや乳首つねり倒したいわ。
それは違うのよ、それは違うの、
あれ。
でまあ次、
毒舌を吐き違えている、周りとは違う俺かっこいいって思ってるやつ気持ち悪い、どんな教育受けてきたの。否定的な意見を言っている、自分がすごいとか思ってんの、前田これもね嫌いです。
前そうね。
じゃあ次、モテる男アピール、だから何それくらいしか自慢するものがないの、気持ち悪い、モテるアピールイコール俺女に困ってないからアピールイコールさようなら、これさっき野田さんが言ってたやつと同じ、
さっき野田さん言ったやつ、はい、だからもうその通りです、うん、
本当ですね。
好きな人とか気になってる女の子がいるんだったらモテるアピール絶対しない方がいいと思うんだよね。
そうだよね。逆になんか俺全然チャラくないです、大事にしますよアピールの方が100万倍いいと思う。
うん、
ちょっと待ってね、うちのお母さんがそのうち突撃してきそうな雰囲気になってるさ
あ、三井が、
うちの三井がね、お母さんの名前言うんじゃねえよあ、ちょっと待ってね。
あ、じゃあ野田読みます。俺頑張ってるアピール男、恋人以外の忙しい、しんどい、寝てないアピールをしてくる男、時間の使い方子供ですか、ダサいっていう意見と、やらないといけないことあって全然寝てねーとかアピールしてくるやつほど仕事ができないっていうね、世の中の女子の声なんですけど。
いやこれね、ほんとそう、うん、本当にね、そうだなって思った。
でもさ、確かにさ、恋人だと許されるのよ。
うんうんうんうん、まあね、
好きな人とか彼氏だったらもうやっぱりその好きっていう気持ちで一回フィルターかかってるから、忙しいとかしんどいとか寝てないとか辛いとか言われても、かわいそう、どうにかしてあげたいってなるけど、
うんうんうん、
その好きフィルターかかってない段階で言われると、
うん、ね、なんだ、私はお前のお母さんかっていう、
そうそうそうそうそうそうそう、
すごい気持ち悪いよね嫌いです
でもこれ男女ともにじゃないの、女の人もそうじゃない、
まあ、あるよねそういうのね、うん、
言われて困るセリフだと思うこれ、う
ん、ね、でもだからその俺寝てないんですよっていうその向こうにはさ、俺寝てないんですよでも頑張ってるから褒めてっていうことでしょ、
そういうことでしょ、
お母さんでもないのにっていう話じゃん、うん、条件でダメなあんたも含めて可愛いよって言ってくれる存在以外言っちゃダメ
っていう感じかな。とりあえずこれ世間のね女の人のね声、どうしよう、あと3分もう、ま、もう原稿まだあるけどもうやめとこうか。
では今日のモスキートークはこれで終了。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ナイトモスキート、
ナイトモスキート、
ナイトモスキート。
ラジオナイトモスキートはエンディングのお時間となってしまいました。
聞いてくださった皆様ありがとうございました。
それではナイモスからのお願い、
ナイトモスキートではご意見ご感想ご相談何でもお待ちしております。
メールアドレスはすべて小文字で night_mos@yahoo.co.jp、 ナイト_モス、
そしてシャープナイモスでのハッシュタグツイートもぜひお願いします。
お願いします。
ということで今夜のモスキートは野田真代、
前田美玲でした。それでは来週の夜まで
撤収。